寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
3月最後の週になりました。寺子屋たっちゃん発揮用意はもちろんいつものたっちゃんに加えて、今月は地津波伝統技法研究者の山梨義弘さんとホテルセンチュリー静岡の取締役総料理長勝呂文弘さんに加わっていただいて進めてきています。さあたっちゃん、
おはようございます。いやいや、あの本年度の最後をね、締めくくにふさわしいゲストだと思うんだけどね。まあ、守破離という言葉を中心に、
自分たち守る、まあ、破る、離れる、
まあ、それを中心に、まあ、お二方の、まあ、今までの修行、あるいはその何を自分の是として、自分の心の中の是として提供するかという話に広がってきたんだけどね。まあ、今日は締めくくりということで、あの弟子育て、
次の世代、
そう、子育てだね。今の時代を踏まえて、特に仏壇、お仏壇一つ買ったら何百年も持つようなお仕事をなされている山梨さん、それからその場その場で心に何十年も残るような料理を提供している勝呂さん、まあ、そんな二人のことでね、特に仏壇という世界に関して言えば、住むうちが小さくなっちゃう、あるいは転勤転勤、あるいはその転居、そんなところで仏壇自体がもういらない時代になっちゃってるんじゃないか、拝むということは何だっていうようなことは分かんなくなっちゃってるんじゃないか、それから勝呂さんの世界で言えば、それこそ皿洗いだ鍋洗いだっていうようなことばっかりやらせたんじゃ、今の子は多分我慢しねえだろうと、まあ、その件含めてね、お二人最後のまあ一周になっちゃうんだけど、まあ、お一人ずつ、じゃあ、山梨さんから弟子に来る子はみんな子供だと思ったら、その若い子、若い衆、はい、今の若い衆が山梨さんとか入ってきた時にどうでしょうか、その辺の子育てはどうでしょうか。
そうなんです、あの自分たち、これはないだろうとかね、なんでこれでやめちゃうのとか、我慢ができないっていう部分はあると思うんですね。ただそれは育ってきた年代が違いますから、僕らがたかだか30年ちょっと早く年代を生きているだけで、その年代と今の年代環境は違いますからね。ですからそれをそのまま押しすぎちゃダメだと思うんですよね。だから今の子はやっぱりちゃんと話をして説明して、もう昔だったらポンって一言言えばもうここでわかるだろうっていう世界で、こういうことかなとか思ってやって、また怒られたりしたんですけど、そうじゃなくてやっぱりちゃんと話し合いすることが必要だと思うんですよね。行ってみて、それでとりあえずやって、でなぜこれが必要なのか、でやるやない自分で決めろって、そういう言い方はしますけど、でやっぱり自分の責任でそれをやってってもらう、そういうことで少しずつうまくいくことがあって、小さいことの積み重ねで自信を持ってつけていってもらいたいなっていうのを思います。
あの雑談の中でね、作ることにおける手段手法、それとそれを今こんなことやってんですよって、どうでしょう皆さんっていうことを知らしめる手法、そこにおいてはやっぱり山梨さんの感覚と若い子の感覚では違いがあるというお話がちょこっと出ましたね、はい、その辺どうでしょうか。
そうなんです、昔、今はですね、全く、SNS とかね、いろんなネットワークがありますから、で、まあ、僕なんか特にその同じ年代でもですね、疎い方だもんですから、で逆にですね、若い人にそういったことを振って、じゃあ、ブログですとかね、Facebook なんかをやってみろって言ってやってくれるんですね。最初はいやこの言い方はねえだろうとかねこれはちょっと失礼じゃないかなとか思ってたんですけども、お客さんに聞いてみると非常に評判がいいんですね。で自分自身のやっぱり思いがあって、ただそれがもう時代と明らかにずれてる部分があるんだなっていうことは認識してます。ですから根幹にある曲げちゃいけないことはそうですけど、手段はやっぱり今の時代とか若い人に任せて、まあほとんど失敗しますけどね最初はね、でもそれでもやってみて中で反響を得て、その小さなことの積み重ねで、自信を持ってって、あこれやってくるかもしれないなって思ってほしいと思ってます。
まあ、我慢をするっていう意味じゃ食の世界も一緒で、まあ、今度はすごい料理長なんだけど、何十人もの、まあ、部下を抱えてると思うんだ今現状で、自分がやっぱりその徒弟制度のね、要は一番下っ端から苦労して苦労して、今親父になって、自分が親父と呼んでる人が何人かいたんだろうけども、今度は今自分が親父と呼ばれるような状況になってきてる。その辺含めて今度は親父としての ね、はい、自分の弟子をどう育てる、はい、あるいはその人間をどう育てる、はい、お願いします、
はい、私もそのやはり師匠から育ててもらった、気持ち思いがあるので、この後ですね、その今の若い子たちをやっぱりしっかり育てたいというのがあるんですけども、そういった中では私は先生初心という言葉が好きなんですけども、はいね、入ってきた時にですね、まず最初にその子に、初心っていうその今の気持ちを大切にしていきなさいっていう話をするのと、それからまあ大体調子学校出てきてますので、大体やはり、何らか、親に、面倒見てもらって入ってきてますので、やはり親に感謝しなさいと。でそこで本当に料理を好きでやっていく覚悟があるのっていうのはまず最初にそんな話をします。で私が教わってきたような話もしながらスタートするんですが、まあうちも副料理長とかシェフがいるので、その後はまあ遠くからどうだとか聞きながら、まあ、見ていくんですけども、中にはやはりつまずいて相談来ると、やはりそこでまた話をして、とにかく今のその悩みっていうのは大切なところで、当然悩むんだろうけども、なんとかその壁を乗り越えようよと、乗り越えてみようよと。でそうすればまたそれが何でもない後になれば、思えるってことは、そこが君の成長だから、そうやって一つ一つ自分もそうだったけども、ぶち当たった壁を、まあ、勇気を持って初心に振り返って超えていくみたいな話をですね、していくんですけども、まあ、それでもなかなか続かない子っていうのはいるんですが、非常にやはり人材、人、特にこの若い世代って大切ですので、そこはやはり責任を持ってですね、入ってきた子はやはり先生おっしゃるやっぱ縁縁しと思ってですね、そういうふうに捉えて接するようにはしてるんですが、
俺ホテルなんかの場合、ね、まあ、例えば職人、ね、はい、技術を身につけようと思って職の世界に入ってきました、でもサラリーマンみたいなホテルのから給料もらうもんだからね、その辺の感覚って違うんじゃないのって思うわけ。徒弟制度の中で親方のところへついてお小遣い程度で修行してきた時代と、社員として採用されてって、その辺で心構えってうんと変わっちゃうんじゃないのと思うんだけど、どう？
そうですね、その辺非常にありまして、うん、なかなか初心って簡単に言うんですけども、最初のその気持ちのところが、一人一人思いが違うので、その辺はやはり、まあ、同じなんですけど、山根さんと同じようにお話をしながらですね、うまくその自分の経験も含めて、この仕事がいかに素晴らしいか、まあ、いい仕事か、まあ、ホテルとしてそのお客様をその玄関入られて帰られるまでという中でですね、いい仕事なんだと、非日常を味わっていただいて、いい時間を過ごしていただくと、あ、居心地が良かったなって思える仕事なっていうことを、もう話をして、ちょっと意識を変えていくのが一番かななんて、コツコツですね、諦めずそういう話をしていくのが一番かななんて思ってるんですけども、
はい、静岡っていう場所は東京名古屋があるんで、どうしてもあるいは京都があるんで出てっちゃうと、その要は職人さんになる。でそこのところ静岡で皆さんを残して、静岡でその静岡の職人なるものの育て方っていうのはなんかできないと、静岡って間違いに沈没しちゃうかなとも思って町おこしって意味でね、その辺最後一言、山梨さん、菅野さん、おののお考えを。
そうですね、やっぱり、先生おっしゃる通りですけど、好きになってもらうことが必要だと思うんで、好きでなきゃやっぱ物事は続きませんから、やっぱり仕事って好きな仕事をやるか、今ご縁があってある仕事を好きになるか、どっちかだと思うんですよね。でそれには、あ、こんな仕事があるんだよ、そういうのを学校教育の中で紹介していただくと、ちょっと体験できるようなことですとかね、何かに気がついて興味を持ってもらうきっかけっていうのを作っていくことが必要なんじゃないかなって、
あ、ね、まあ、
非常に大それた話ですけども、
いやいや、でも大切なことだよね。で同じようなとこどうする
ん
です
か。逆にその東京とかですね、京都大阪からもその評判が出て、あちらからこう来てもらえるぐらい、なかなか大変なことだと思うんですが、そういうような店作り、また料理を作って、まあ、ホテルなんですけども、そういうことをまあやっていきたいですし、やっていければななんて思ってですね、そうやってこうなんか静岡を盛り上げていけたらなと思っています、
うん、4週にわたって3月いっぱいお付き合いいただきました。ありがとうございました。本当にすみません。本当は言い足りないこといっぱいあるでしょう。ぜひまたその人生を語る 機会を改めて、来年4月以降でどっかでもう一回時間都合つけていただくようなお願いしますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。
また新年度もよろしくお願いします。
ありがとうございました。